こんにちは、川野ゆうまです。今日もコーヒーの話をしていきたいと思うんですけども、今日はコピル枠についてお話ししていきたいと思っております。コピル枠、皆さん聞いたことありますでしょうか。インドネシアで作ってるコーヒーの作り方なんですけど、ジャコウネコの糞を、精製して中の種を取り出して作るコーヒー。結構インドネシア行くと空港とかお土産とかでよくあるし、コピル枠のコーヒー屋さんっていうのもあったりするんで、聞いたことある人、飲んだことある人もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、これを拡大してね、そのコーヒーの作り方とか今の新しい価値の作り方についても話したいと思うんですけど、まず最初から言うとコピル枠は飲まなくていいです。飲まなくて大丈夫で、これなんでかっていうと、飲んでみてもいいですよ、自由なんで、別に制限することないし、別に強要するわけじゃないですけど、僕の主観で言うとそんな好みじゃないかなって思ってて、でコピル枠もともとなんでできたかっていうと、ジャコウネコってちょっと見た目がなんかね、なんだろうな、ちょっと獣っぽい、タヌキとか、なんか獣っぽい見た目した、一応猫なんですけど、で一応こう理論としては、そのジャコウネコ自体がグルメ でコーヒー農園のあたりに生息していて、でコーヒーチェリー熟した美味しいやつだけは食べちゃうんですよね。で体の中で独自の発酵が起きて、で糞として出るものは、ちょっとこう体内での発酵が出てフレーバーが豊かになったコーヒーだから、そもそもその糞として出てる時点でグルメな猫の糞だから、すごい美味しいチェリーの種だよねっていう。でそれを独特の発酵通過したものを集めて生成するのって、面白いよねっていうところで、割となんかちょっとどっちかというとこうエコな思想というか、食べた餌で食べたものを拾って集めるっていうところから、だから結構農園行くと、昔ながらのやり方でやってるところで言うと、農園の子供たちとかが農園こう走り回ってこう猫の糞集めて、でそれを最後洗って殻むきして種を取り出して、で乾燥させて出すっていうことをやっているんですよね。それはすごいいい流れ、それで個性があるフレーバーだったら、そういうコーヒーも面白いなって僕は思うんですけど、なんでちょっと否定的かっていうと、それで売れ始めるんですよね。で面白いコーヒーだって、で売れ始めて、で若干その美味しいからっていうよりか珍しいからっていうので売れ始めるわけなんですよ。この辺から怪しくなってきて、売れるからっていう理由でコーヒー農家さんとかがジャコウネコを捕まえて檻に入れて餌でコーヒーチェリーしかあげない、で無理やり糞を取り出すっていうことが今みんなやってたりするんですよね。この時点でマジで嫌いだな、嫌だなと思って、もう全檻開放したいんですよ僕は。もう鍵全部開けてこようかなと思って、だってその最初の猫がグルメだからっていう話がなくなってるんですよ。餌でこう人間が与えて始めたらもう違うじゃんみたいな。ただまあ確かにジャコウネコを通過してできたっていうのは確かなんだけど、なんかその最初のストーリーとちょっと違ってきたり、売れるからっていう理由でちょっとその動物絡めてなんかやるのはすごい僕は嫌だなと思って、で、割とコーヒーちゃんとやってる界隈だと、そういう理由であんまり、コピル枠どうかねみたいな、もっと純粋にピュアなコーヒー楽しんだ方が楽しくないみたいな感じなんだけど、でもいいところはあって、そういう風なこのちょっと分かりやすい作り方で人の興味をそそるとか、それをきっかけに最近だとなんかね、猿とかエレファントバージョンとかエレファントバージョンどうなってんのと思うんだけど食べるのでかすぎない分かんないんだけど、でもあって、でもそういう風にこの価値が上がる、もしかしてチェリーを収穫して売るだけだったらそんなに高値では売れないかもしれないんですけど、猫の糞だよ、そういう珍しい作り方でやってるからっていうので、原材料が普通にアフリカみたいなすごい土壌が良くて標高高いとこじゃなくても価値が上げられるっていうとこはすごい僕はいいことだと思ってて、だからそのやり方の無理やりさが問題なんですよね。だからコピル枠的な価値の上げ方は僕は賛成でいいことだと思うんですけど、今出回ってるものが本当に昔からやってるような子供たちが落ちての拾ってってやってるかどうか怪しい。だからコピル枠のブレンドが大体多いですね。空港に置いてあるやつだとコピル枠みたいな売り方がマジでちょっと怖い売り方してて、インドネシアの空港の出国するとこ のお土産コーナー行くと、ダーってコーヒーコーナーがあって大体コピル枠なんですけど、コピル枠のその猫のジャコウネコの見た目がちょっと獣っぽい感じで、その顔がパッケージにドゥンって置いてあって、全体的に森の中の暗い森の中に猫がドゥンっているみたいな、でその背景が檻に閉じ込められてるのを知ると、パッケージがなんかすげえ残酷な怖い感じの印象で、もう絶対に買わないなと思って、でももしかしたらキャッチーだから買うかもしれない。でもよく裏側見ると ブレンドって書いてあるんですよね。だからジャコーネこのやつも入ってるし、そうじゃないやつも入ってるから、なんかもうよく分かんなくなっちゃうっていうのがあって、ピュアななんかその拾って作ったやつとかがもしあればいいかもしれないですけど、そんなに味もね、まあ僕が好きなこうフルーティーでクリアでっていうのは正反対な感じの味かなと思うんで、まあ好みなんですけどね、そういう感じの印象を持ってて、でそのなんか価値を上げるってことはでもすごいいいことだし、そういう取り組みはどんどんしていかないといけない、無理をしないやり方でやっていきたいとは思うんですけど、それで言うとなんか最近はコーヒー生産者が、まあ、最後その収穫した後のやり方ですよね、チェリーの段階で変化をつけるのはむずいんで、そもそもどんな品種かっていうところでもう栽培で決まっちゃうし、新しい特殊な品種は確かにあるけど植えて5年してやっと収穫できるんで、ちょっと長期すぎてサイクル回んないんで、まあ今ある品種だ、昔からあるそこの品種でどうその収穫した後コーヒー豆っていうこの種を取り出して洗って乾かすっていうところの過程で、まあ面白いことはできるか美味しくできるかっていうことをみんなそこはトライしてて、それでその精製方法、まあ精製っていうんですよね、コーヒーチェリーを皮むきして洗って乾かす工程、まあ生豆にする工程を精製って呼んで、でその精製のやり方をかなりこう新しい、まあここに来てなんですよね、毎年そのスペシャルティーコーヒーって結構いろんな精製のバリエーションがあるはずなのに、ここに来て新レシピとか新しい名前のが結構増えてきてるのは、なんかその生産地でもっとその価値を作ろうっていう取り組みの一つだと思ってて、今ちょうどまあ、5月で僕たちのお店で扱った、まあゴールデンウィークで扱ってるんですけど、まあ、そこでゴールドウォッシュっていう作り方の新しいプロセスのコーヒー見つけて出して、 GW だから GW で出してるだけなんですけどまあなんかゴールドウォッシュっていうものなくて何なんと思って、普通ウォッシュとかナチュラル、あってハニーとかパルプドナチュラルって、パルプドナチュラルとハニーは一緒なんですけど、まあ皮むきするかしないかみたいな、その二択とかでしかなかったのが、なんか謎なやつが増えてきて、ゴールドウォッシュってどうやって作ってんだろうって調べてみたら、コロンビアの生産者が自分で名付けた名前の作り方なんですけど、収穫したチェリーを果実のまま酸素を抜いた環境で丸4日96時間発酵させる。この時点でだいぶ狂ってるんですよね。4日長くねみたいな。酸素なしでってすごいなみたいな。で、その後、まあ、こうちょっとドゥルドゥルになったコーヒーチェリーを皮むきして、皮の方を絞る。あ、この時点でもうだいぶ変。絞るのみたいな。絞って出てきた果汁を、もう一回種のところに入れて、もう一回酸素を抜いた状況にして、今度は72時間丸3日発酵させるみたいな。で、できたコーヒーを洗って、果汁に漬け込んで発酵させてるの2段階目でやって、それではできたコーヒーを洗って乾かすっていう、まあ、到底真似できない複雑で、なんでそのレシピになったっていう作り方で作ってるんですけど、しかもなんでゴールドウォッシュっていうのが、それだとよくわかんない。ゴールドってどっから来たんだろうみたいな。どっかゴールド色になる瞬間があったんかなと思ったり、それとも金を洗ってる感じなのかな、純粋によくわかんないんですけど、っていう作り方のコーヒーがあって、果汁に漬け込んでるからかめちゃめちゃフルーツビールの味がするんですよ。なんか麦っぽい感じもあって、でなんかベリーの赤い感じのビールとか飲んだことある人いますかね。なんか結構クラフトビールとか行く人はそのなんかサワービールとかフルーツビールとか飲んだことある人もいるかもしれないですけど、めっちゃベリーのラズベリーのジュースとなんか麦っぽい味みたいな、ちょっとミントっぽい、ミント入れたみたいな、全然違う味になって、で、まあ、ちゃんと焙煎してちゃんと抽出するとかなりクリア で美味しいんですよね。そういう個性もあるのか。でそこに来て、なんかここで今最近になってコーヒーの、まあ、新しいフレーバーとか新しい作り方がみんななんか自由に伝統的な作り方の型をもう完全にぶち破って独自の作り方をレシピ作ってるんで、まあ、一つはその背景は生産者的に、まあコピールワークもそうですけど、ただ売るだけだとそんな採算合わないよとか、価格自体がそもそもその島その国でめっちゃ収穫量がある年でしたって言われたら勝手に価格が下がっちゃうんですよ、自分たちのコーヒーがいい悪い関係なく。それってなんかすごいこう、続くためにはネガティブな要素で、どっちかっていうともうここでしか買えないからとか、君のところのコーヒーがマジうまいからっていうので価格が決められる方が生産者的には続くし、だんだん経済も発展して、それこそブラジルとかね、経済もどんどん発展して、タイとかも周りのラオスとかミャンマーとかに比べると一気に経済も発展しているんですけど、それとか人件費も上がって他の国と比べるとやっぱコスパ悪くなっちゃうんですよ。そうすると商社とかコーヒー屋さんからしたら世界中の選択肢がある中でコスパ悪いやつを買う理由がなくなってくるんだんだん。するとタイとか、まあ、ブラジルもそうだし、 最近だったら全然他の中南米も経済がどんどん良くなってるんで、だんだんその売り値よりも生産コストの方が高くなってしまうっていうことが起きていて、だからなんかどんどん工夫して新しいことをやっていかなきゃいけない。でも素材自体は変えられないってなると、まあ、この最後の収穫者との後処理で価値を作っていくっていうことに行くのかなっていうふうに思うと、多分これから何年も毎年どんどん新しい見たことない独自なプロセスが増えてくるんじゃないかなと思って期待しているところだ。そういう取っかかりとしてコピール枠があるのは、コピール枠的価値の上げ方がはいいと思う。でもコピール枠の流通とか生産は本当に怖い本当に全部の折り開けたいわ。全部は全部そうじゃないと思うんですけどね。なんかでもそういう風に量産体制を作り始めてるとちょっとね無理してるかなって思ったり、そもそもあんま美味しくないと思うんですよね。うん。でなんか僕もそれで新しいプロセスのコーヒー作ろうと思って、あれ前話したような気がするんですよね。掃除機持って生成所に行った話したっけ、したような気がするんですけど、それバリ島のコーヒーチェリー、まあ、バリ島で生成所作ったんですけど、自分たちので、その自分たちの生成所で新しいプロセス作ろうって、一つは、収穫した後のコーヒーチェリーを普通だったら、まあ、皮むきして洗って乾かすなんですけど、その収穫したまま、ビニールバッグに入れて、そこに掃除機さして密閉してギュンって吸って、でこうなんだろうな、真空状態になるじゃないですか。でもうバチバチのこう圧縮されて、それで酸素ない状態を作って丸5日置いて発酵させて作ったバキュームアナロビックファーメンテーションナチュラルっていう作り方のアナロビックっていうのは嫌気性、空気がない、酸素がない状態っていう意味なんですけど、っていうプロセス作ったりとか、収穫した後のチェリーを一回冷凍庫に入れて凍らせてから乾燥台に並べるっていうフローズンナチュラルっていう作り方を作ってやってみたりとかちょっと新しいやつを試して、美味しくなればそれでいいと思うんですよ。それで価値が上がるし、他では買えない新しいプロセスなんで、まあ、その産地、生産地での加工法、調理法みたいのもこれから、まあ、大事になってくるかな。でもなんかコーヒー業界的にはなんかね、自然な感じがいいっていうスタンスもあって、僕はそれは賛成なんですよ。僕もそうなんですよね。なんかまあワインが最近好きなんでワインの話をよく例に挙げるんですけど、ワインも収穫したブドウをに糖分が足んない、熟度が足んないと、そこに糖を足してよりアルコールが出やすくするようなことをしたりとか、まあ、酸化してしまう、ボトル詰めした後劣化しやすいから酸化防止剤とかでなんか入れて添加して出すっていうのは結構昔ながらの作り方と、それが当たり前だったんですけど、今はもう置いとくだけでボトル詰めして何も入れないみたいな、でその自然な味を楽しむみたいな感じのがナチュラルワインで、そういうのも増えてきてると。コーヒーもまあそうで、なんか産地であれこれするよりも自然なやり方でもうただ皮むきして洗って乾かし、それでうまいが一番良くないみたいな。でもそれはそうなんですよ。それはそうだけど、それで勝負ができるかっていうと、まあ、流通とか経済の変化考えると、まあそれでそういうやり方だけで作っていって、で続かなくなってしまう生産者もいるはずだし、新しいプロセスが増えることで価値も上がって、まあ、その農園だけじゃなくてその産地全体にスポットライトが浴びる可能性があるって考えると、やった方がいいと思う。やることには賛成で、その中でどこまでが素材の味かなのか議論があって、この発酵さすこととか、なんか果汁に浸すっていうこと、果汁だったらいいかもしれないけど、これがオレンジジュースに浸し始めたらちょっとね怪しいとこだと。コーラに浸しました結構怪しそうじゃん。怪しい。それは果たして素材の味なのかって言ったら、いやコーラの味じゃんみたいななっちゃうと、まあ怪しいなと思いつつ、でもコーラに浸しましたって言って、オープンに行って、でそれが面白い、美味しいって言って飲んでもらえれば、別にそれはそれいいと思うんですよね。別に否定する余地ないし、それで生産者も潤うわけだし、飲む人もハッピーな人がいるんだったらいいと思うんですけど、そのやっぱコーヒー屋さんは自分の思想とか、こういうのがいいっていう括りがちゃんと自分の中であるからコーヒーやってるわけで、でその自分の美味しさとかいいと思う枠に収まらないものを、まあ否定までいかなくても、あれは良くないみたいなことを言ってしまいがちで、それがまあなんか例えば環境に負荷があるとか、まあ、動物がどうとかっていう明らかな理由があるんだったら僕は全然ありと思うんですけど、美味しくないとか、それはコンセプトに合わないみたいな理由だけで否定してしまうとすごいもったいない世界だと思うんで、まあ、だから例えばその特殊発酵のプロセスがあって、コーラにつけましたみたいなのが出た時に、あれはコーヒーじゃないみたいな、 言う可能性があるのも怖い。言われるとそれはそれもったいないだな。認めてあげて、それはそれでちゃんと言って、コーラにつけてるようなコーヒー作ったけど興味ある人はどうぞ飲んでください。でうちのお店ではちょっと自然なやり方でコーヒー由来のものだけでやりますよみたいないう感じで言えばいいと思うんですよね。で怖いのはそういうふうに批判されてコーヒーじゃないみたいになってしまう可能性があるのと、あとはそのオープンにしない可能性、作り手がなんかシロップにつけて激甘にしたコーヒーをしれっと普通に流し始めたらそれはそれで良くないんで、ちゃんとやったらオープンにすべきっていうふうには思って、その辺は議論が生みかねないなと思ったり、僕はまああんまりジュースにつけるまでは怪しいかなと思って、だコーヒーの木、コーヒー農園にあるもの縛りぐらいだったらいいかな。コーヒーチェリーの果汁はいいと思う、面白いと思う。コーヒーの葉っぱを入れるのも枝を入れたりしてもいいと思う美味しいかは知らないけど、とか発酵はみんなするし、ナチュラルプロセスで収穫した後のチェリーをそのまま乾燥台に並べて、その後カピカピに乾いたら脱穀するやり方がナチュラルプロセスなんですけど、それも乾燥台の上で発酵してるし、でウォシトっていうすっきりした今僕がよく飲んでるコーヒーとかも基本的には皮むきしたものを発酵タンクに一晩二晩入れて、で糖分のところが微生物によって分解されて洗える状態になって洗うっていうのがウォシトなんですよね。だから発酵をみんなしてるんですよ、コーヒーって。だから発酵をみんなしてて、その発酵時間とかチェリーの熟度によって発酵の具合が違うとか、その農園にある菌の種類が違うから発酵のフレーバーが違うとかで、それでフルーティーな個性が出てるって考えると、その発酵を工夫するっていうことは全然みんなやってることで、それが二酸化炭素だけの状態でやってますとか、酸素抜いてやってますとか、圧力かけてやってますとか、ステンレスのタンクに入れてますとかはちょっと環境変えてるぐらいだからいいと思うし、それに果汁入ってるぐらいはいいかな。ジュースは外部すぎるかなっていう、なんとなくの線引きは思ってるんですけど、みんなどうなんですかね。でも新しい面白いやつも飲みたい人は多いと思うんですけどね。うん、なんかしたらじゃあコーヒーじゃなくてもよくないっていう話になっちゃうんですよね。オレンジジュースに漬け込んでめっちゃオレンジの味するよとかになったら、じゃあオレンジジュース飲もうよそれをコーヒーで感じる理由って何なんだろうなとかね。そうする理由が価値を上げるためだけっていうのがなんかもったいない。価値を上げてさらにその素材の背景とかがちゃんと伝わるっていうことの方が意味があると思うんで、まあそういう意味では無理しない、短期的に注目を浴びるやり方なのかもしれないけど、農園そのものがちゃんと自然なやり方でみんなに認められつつ続いていくっていうやり方も大事だなって思うと、いい感じのバランス感が多分そのコーヒー素材由来かどうかレベルかなって思ったりしてたりするっていうのが、もともとコピールワークの話をしてたところからちょっと広げて話したところなんですけど、まだそういう意味では結構これから、ちょっと前はね乳酸菌入れて乳酸菌発酵のちょっとヤクルトの味がするコーヒーとかあったりとか、何があったかな、ジュースに漬け込んだ怪しいやつとかもあったし、まあちょっと前の流行りはアナロビックファーメンテーションっていって嫌気性発酵のコーヒーとか、あとワインとかで作るボジョレ・ヌーボーを作るやり方なんですけど、カルボニックマセレーションっていうやり方で二酸化炭素の圧力をかけてる状況で発酵さすみたいな、ステンレスタンクに二酸化炭素ガスかドライアイス入れて二酸化炭素がパンパンになってるところにコーヒーチェリーを置いておくと、よりその二酸化炭素浸透法って日本語で言うんですけど、圧力でフレーバーがこう浸透していくとか、なんかこう変化が違うみたいなので面白いコーヒーがあって、その辺からまあ今までちょっとね間は空いて、そんなになんか農園であれこれやるべきなのか、もっとピュアな素材がいいんじゃないかみたいな、なんかみんな模索してたけど、ここに来てやっぱとは言っても農園で楽しくて面白くて新しいプロセスいいよねみたいなのが多分今来てて、これからそういうコーヒー増えていくんじゃないかなと思っているので、まあ僕もお店でなんか扱えるようなのがあれば出したいと思うし、もし飲んでる中でコーヒー屋さんで見慣れないなんか特殊な作り方のコーヒーがあったら飲んでみてほしいなと思っております。そのぐらい作り方で味が変わるのがコーヒーの面白いところかなと思いますね。そんな感じですかね。まあぜひまあそういう変なっていうかね、特殊なことがあってもゆるくまあ、無心で飲んでうまいが一番いいと思うんで、なんかこの特殊なやり方、このやり方だから価値があるんだっていう風に飲み手は思う必要はなくて、それは不自然なんで、飲んでなんか違うする、面白、あ実はこういう作り方なんですよ、あーそうなんだすごいねっていうなんか受け取り方が自然だと思うんで、あんまり情報先行的に頭でコーヒーを楽しもうとする必要はないかなと は思ってるんで、まあコーヒー屋さんもね、その辺の情報のバランス感は大事にしたいですよね。この作り方なんですよっていうのをご利用しすぎても、その作り方っていうところに価値があって、その味とか感覚っていうところにあまり意味が薄れてしまうんで、まずは美味しくて緩く楽しめるっていうところから、実はみたいな感じが一番いいのかなと思ってる感じですかね。ぜひ飲んでみてください。